聖書から聞きたいと思います。今朝は使徒言行録22章22節から29節を与えられています。使徒言行録22章です。259ページです。パウロの話をここまで聞いた人々は声を張り上げていった。こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしてはおけない。彼らがわめき立てて上着を投げつけ、砂ほこりを空中にまき散らすほどだったので、千人隊長はパウロを衛兵に入れるように命じ、人々がどうしてこれほどパウロに対してわめき立てるのかを知るため、鞭で打ち叩いて調べるようにと言った。パウロを鞭で打つため、その両手を広げて縛ると、パウロはそばに立っていた百人隊長に言った。ローマ帝国の市民権を持つ者を裁判にかけずに鞭で打ってもよいのですか。これを聞いた百人隊長は千人隊長のところへ行って報告した。どうなさいますか。あの男はローマ帝国の市民です。千人隊長はパウロのところへ来て言った。あなたはローマ帝国の市民なのか。私に言いなさい。パウロはそうですと言った。千人隊長が、私は多額の金を出してこの市民権を得たのだと言うと、パウロは、私は生まれながらローマ帝国の市民ですと言った。そこでパウロを取り調べるようにしていた者たちは直ちに手を引き、千人隊長もパウロがローマ帝国の市民であることを、そして彼を縛ってしまったことを知って恐ろしくなった。生まれながらの市民と題しまして、説教を宍戸俊介牧師にお願いします。
ただいま使徒言行録22章の22節から29節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの22節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。パウロの話をここまで聞いた人々は声を張り上げていった。こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしてはおけない。ここまで沈黙してパウロの言葉に耳を傾けてきたエルサレムの群衆が突然騒ぎ出しています。こんな男は地上から覗いてしまえ、生かしてはおけない。そういう叫びが聞かれたことをこの使徒言行録は記録しています。で、この場所というのがエルサレムに当時駐屯していたローマ軍の守備隊の兵舎の入り口であったということは、おそらくパウロにとって幸いなことであったと言えるように思います。もしもこれがエルサレムの郊外で起こっていたり、あるいはエルサレムの町の中でも別の場所でこんなふうになっていたならば、きっとパウロは大勢のユダヤ人たちから石を投げつけられて殺されていたに違いないからです。ところが、この日パウロがいたのはローマ軍の兵の入り口でした。で、ローマの兵隊たちは兵祖からエルサレムのユダヤ人たちが何かのきっかけによって自分たちの民族的な感情を刺激され興奮すると、相手がローマの武装した軍人であろうと貴族であろうと見境がなく石を投げつけるようになるということを経験からよく承知していました。それで自分たちの駐屯地が投石によって壊されたりしないように、普段から兵舎の周りの石は取り除くようにしていたんです。パウロに対して激しく憤り怒りを爆発させている群衆は 石を投げつけようと、ゆったりした上着を投げ捨て、身軽な服装になって、できれば石をぶつけたかったに違いないんですけれど、ところがその石がローマ兵によってきれいに片付けられていたために、石を手に取ることはできませんでした。それで群衆は石の代わりにもっと小さな砂粒を、つぶてをぶつけるようなつもりでパウロに投げつけたんです。23節に記されているのはそんな情景です。彼らがわめき立てて上着を投げつけ、砂ぼこりを空中にまき散らすほどだった、とそう言われています。で、石を投げようにも肝心の石がないわけですから、パウロの周りを固めていたローマ兵の身に危険が及んだ、とそんなことはありません。しかしそれは直接ぶつける石がない、手を下す術がないというだけであって、その場にいたユダヤ人たちが激しい憤りと苛立ち、またパウロを殺してやろうと思っているというその殺意は、表情や言葉の調子からその場にいたローマ守備隊の司令官にはよく分かったのでしょう。千人隊長、これは後の方でクラウディウス・リシアという名前が出てくるんですが、このリシアはです、部下の兵士たちに命じてパウロの身柄を兵営の中に入れて門を閉じ、群衆がそれ以上興奮しないように、そんな風にしました。そしてまたパウロについては着ていたものを剥ぎ取って鞭打ちの拷問を加えて騒ぎの理由を白状させるように命令を下しました。24節のところです。千人隊長はパウロを兵営に入れるように命じ、人々がどうしてこれほどパウロに対してわめき立てるのかを知るため鞭で打ち叩いて調べるようにと言った。で、この24節の言葉を少し注意深く聞いておきたいと思うのです。エルサレム神殿の境内でパウロが乱暴狼藉を受けて、ユダヤ人たちからそのような仕打ちを受けて、瀕死と言ってもいいくらいの手傷を負いました。で、そこにローマ軍の守備隊が駆けつけて、パウロの身柄をひとまずユダヤ人のボートの手から確保したんです。そしてローマの兵営の前まで連れてきたというのが今日の始まりのところです。パウロの身柄を連れてきた、だけどそれは決して実は保護するということではなかったようなんです。もし、ローマ軍がです、パウロを被害者のように考えて、命を心配して保護したというのであれば、大怪我を負っているパウロの傷を手当てして解放するということはあっても、鞭で打ち叩いての取り調べを命じるなんてことにはならなかったに違いないわけです。鞭による拷問を加えながら、パウロを取り調べるように、しかも大怪我を負っているパウロにそのようにしろという命令が下されたところに、実は守備隊の隊長である、千人隊長のリシアがパウロのことをどう思っていたのかということが現れています。明らかにリシアはパウロのことを気の毒な被害者と思ったのではなくて、正体はまだよくわからないのですけれども、警戒を要する社会の不穏分子の一人のように考えたんです。通常の尋問ではなくて拷問を加えながらの尋問を命じているところに、リシアがパウロをどう思っているかということが現れています。おそらくパウロはなかなか本当のことを言わないだろう、うさんくさいところがある人物だと、リシアがそんなふうにパウロのことを判断していたということがうかがい知れます。で、ところで、この時リシアが命じたパウロの鞭打ちというものなのですが、これは実は聖書の他のところに出てくる鞭打ちとは違うのだとよく説明されます。パウロはこれまでにも鞭で叩かれたことがありましたし、コリント教会に宛てた手紙では何度も何度も鞭で叩かれる経験をしたというふうにも書き送っています。 今聞いているこの使徒言行録の中でも少し前のところですけど、16章の22節と23節のところでパウロとシラスが鞭で打たれたのだという記事が出てきます。フィリピの町での出来事でしたけれども、パウロとシラスが鞭で打たれ、そしてその後牢屋に入れられたという記事が出てまいります。で、実はフィリピでパウロが経験した鞭打ちと今ここでリシアが命じている鞭打ちは全然違う内容のことなんです。日本語だとです、どっちも鞭で打つという同じ言葉になってしまうので、日本語の聖書を読んでいるとちょっとここは判断がつきづらいところなんですが、原文に忠実に、今日のところ訳すならば、ここは川の鞭で打ち叩くっていう、そういう書き方がされています。で、フィリピで、パウロたちが打たれた鞭っていうのは、棒の鞭なんですね。木の棒でこう、背中を叩かれるっていう、そういう、刑罰です。で、木の鞭と川の鞭とどっちが違う、どう違うのか、木の方が硬そうだから痛いって思う方いらっしゃるかもしれませんが、実は川の鞭の方が段違いに、むごたらしい、刑罰です。なぜかというと、川の鞭というのは、手元に木の握りがついていて、そして先の方には川だけではもちろん叩いてもそんなに強い打撃力は出ませんので、その先に金属片であったり、あるいは骨をこう折って尖らせた骨の角のある骨なんかがつけられていたのだと言われます。ですから川の鞭というのは、木の鞭という鞭のような叩いて打撃で相手を傷つけるわけですが、川の鞭の場合には金属片なり骨片なりが体に刺さって体の中に食い込ませて、それをこう引っ張るって引きちぎるっていう、そういう刑罰です。背中の肉を破って金属や骨の刃先が体内にまで突き刺さってくる。ですから実はこの川の鞭打ちというのは非常に危ない刑罰でして、この刑罰を受けているうちに内臓を損傷して亡くなる人もしばしばいたというふうに言われています。命を失わないまでも、この拷問を受けてしまうとその後重い後遺症に悩むということは、本当にしょっちゅうあったようです。つまり実はこの時です、千人隊長のリシアはパウロを取り調べるんだと、そういう名目で拷問せよと言っているわけですが、実はパウロのことを非常に危険な反社会分子のように考えて、取り調べという口実のもとに死なせてしまっても構わない、そこまで考えていたようなんです。で、これはもう今日みたいに基本的な人権が保障されなければならない、普通にそう思われている社会ではちょっと考えられないことですが、しかし千人隊長のリシアはパウロの命なんか物の数ではない、そう思っていたんです。こんなに、周囲から騒ぎ立てられている、しかもユダヤ人であるパウロ、この命なんかは自分の腹一つで何とでもなる、そう考えていました。で、これはパウロの身なりももしかしたら関係していたかもしれません。パウロの身なりというのは決して裕福そうではなくて、質素な服を身につけている。しかも他のユダヤ人たちから激しく攻撃され、虫の息になっているわけです。ですから、もう服もボロボロだったでしょうし、そういうパウロの命なんか、奪ってもこれは闇から闇へとこのこと葬れるに違いない。そう簡単に考えたんです。ところが、そんなふうに安直に考えていたリシアの考えというのは、間もなく大きな間違いであったということが、わかるというふうになります。鞭打ちを受ける囚人を叩きやすくするために、パウロはうつ伏せにされて両手を開いた状態でそれぞれの手を杭に縛り付けられました。で、両手を広げられた状態のまんまですが、パウロはそこに立っていた百人隊長に、尋ねるんです。ローマの市民である者をこんなふうにきちんとした裁判もかけずに、罪を確かめもしないで 革の鞭で打っていいもんだろうかと尋ねます。パウロから尋ねられた百人隊長というのは、おそらく千人隊長から命令を受けて、実際にパウロを鞭で打つって、そのことの監視と、それから指揮を行う人物でした。25節に言われている通りです。パウロを鞭で打つため、その両手を広げて縛ると、パウロはそばに立っていて百人隊長に言った。ローマ帝国の市民権を持つ者を裁判にかけずに鞭で打ってもよいのですか。で、このローマ帝国の市民という言葉がパウロの口から出るや否や、今まで気楽にパウロを叩こうとしていた兵士たちの手がすべて止まったんです。なぜか、当時ローマの市民というのは社会の中で特別な人たちだったからです。ローマの市民というのは非征服民族より当時の社会的な地位で言えばはるかに上にある人たちです。ローマの市民は人前で裸にされたり鞭で打ち叩かれたり十字架にかけられるようなですね、そういうその品位を貶められるような刑罰を、受けるということを禁止されてたんです。他の非征服民族の場合にはそういうむごたらしい刑罰にあっても仕方がない。イエス様も十字架にかけられてお亡くなりになりましたけれど、ローマの市民は決して人前で裸にされることはなかったんです。ところがパウロは今実際に鞭打ちのために服を剥ぎ取られて、手を開かれて縛り付けられているわけですね。百人隊長はパウロの言葉を聞くと慌てたんです。これはまずいことになっている。それで千人隊長のリシアにその言葉を伝えます。リシアはそれを聞くと直々にパウロのところにやってきて事実を確かめようとしました。ローマ市民を貶めたり侮辱したりすることは確かに大きな罪だったんです。しかしそれと同時にです、本当はローマ市民でない人間が自分はローマ市民であると名乗って成りすますということも大きな罪だったからです。リシアはパウロがローマの市民だと主張したことについて最初は疑っていたようなんですね。27節と28節のやり取りを聞いているとそのことがよくわかります。千人隊長はパウロのところへ来て言った。あなたはローマ帝国の市民なのか私に言いなさい。パウロはそうですと言った。千人隊長が私は多額の金を出してこの市民権を得たのだと言うと、パウロは私は生まれながらのローマ帝国の市民ですと言った。リシアは尋ねるんです。パウロよ、お前はローマの市民なのか、私に言え。そう言って迫るんです。でもこれは、実は事柄としては少し変なんですね。そもそもなんでリシアがパウロのもとにやってきたのか、それは百人隊長を通してパウロがローマの市民であると主張してるって聞かされたからです。だからリシアは実は自分の口で尋ねるまでもなくパウロがどう答えるかということは最初から分かってるに違いないわけです。しかしそれをあえて尋ねている。でそこに実はリシアがパウロの言葉を信用していないということが現れています。これはもちろんパウロに答えさせてるんですけれども、ただパウロの返事を聞こうとしているのではなくて、返事をしているパウロの様子を伺ってやろう。パウロの返事する姿、そこに動揺があるかないかということを見定めてやろうとしてこういう問いを発しているわけです。で、パウロはそれに対して平然と、そうです、私はローマの市民ですと答える。するとリシアはすかさず次の言葉を投げかけるんです。自分もローマの市民だ。しかしこの市民権というのは、千人隊長である私であっても多額のお金を出して買わなければならなかったものだ。そう言ってリシアはパウロの返事を待つんです。もしパウロがです、リシアに釣られて、自分もローマの市民権を買ったのだなどと言ったらです、一体お前はいくらぐらいのお金を出したのかという答えがその後に続く。リシアはそういう思いで聞いてるんですね。つまりリシアは実際に自分でお金を出して買ってるわけです。 そしてパウロは大変みすぼらしい身なりですから、リシアからするとパウロがそんなお金を出せるはずがないというふうに、見て取っている、とても質素な身なりである。しかも、パウロはユダヤ人ですから、もともとローマの市民じゃないことははっきりしているわけです。そのユダヤ人であるパウロが、どうしてローマ市民と名乗るのか、自分がお金を払ったのだと、パウロもそれに合わせてきたなら、その市民権でいくらで買ったのかと聞くことで、パウロの、その言葉の、矛盾をつこうとしているわけです。ところがパウロの返答っていうのはリシアの想像を超えた答えなんです。パウロは言うんです。私は生まれながらにローマの市民だと答えたからです。でパウロはユダヤ人ですから最初からローマで生まれたはずはないんです。これはどういうことかというと、親あるいは祖父の代で、もうそのユダヤ、ローマ市民になっているということなんですが、それはです、こういうことなんですね。先祖の誰かがローマ帝国に大きな貢献をしてローマの市民権を与えられた、その家の生まれだということをパウロは言っていることになるんです。したがってパウロの先祖、ベニヤ民族の人たちですが、その家系の中の誰かが、ローマから特別に市民権を与えられた、パウロはタルソスの市民だというふうに前に語っていますから、リシアはですね、パウロの言葉を確かめる術はあるんです。タルソスに使者を送って、パウロというお宅の町の住民を私は今身柄を預かっているけれども、そのパウロの先祖についてローマ市民に認めるような何かのことがあったのかと問い合わせれば、パウロが本当のことを言っているかどうかということは確かめることができます。ところがさすがにリシアはそこまでする勇気がないんです。どうしてか、もしもそんな問い合わせをしてです、その結果本当にパウロが生まれつきのローマ市民であるということが確認できたとすればです、リシアの立場途端に大変危うくなっちゃうんです。リシアは自分でお金を積んでローマ市民になった、お金の力でローマ市民になってるんです。ところがパウロの場合はです、ね、もしパウロが言った通りだとすると、お金の問題じゃなくてローマ帝国への貢献度の高さによってローマ市民になってるってことです。同じローマ市民であってもです、お金を払って市民になったものと、それからローマに対する功績によってローマ市民にされたものっていうのは同列ではないんです。そういう意味では、近代の私たちの社会のですね、市民であるというのとはちょっと違うところがあります。身分社会ですから、同じ市民という立場を与えられていても、みんながみんな同じというわけじゃないんですね。さらにその市民の中でも身分の違いというのがありました。パウロの落ち着いた返答を聞いて縄が解かれます。暴力によって無理やりパウロの口を割らせようとしていた人たちは恐れ恥じって手を引きました。しかしそれでもまだパウロは完全に自由になったわけじゃないんです。縄は解かれましたし、服も着せてもらいましたけど、依然として逃げないように重い鉄のついた玉が、重い鉄の玉がついた、2本の鎖が両足につけられたままです。リシアがパウロをうっかりでも捕らえてしまった以上はです、その捕らえたことについての裁きを行わなければならないんです。でもちろんこの裁きというのはリシアにとっては大変気の重いものになっています。最初にうんと簡単に考えていたようなものではなくなっている。リシアはもしかしたら自分が逮捕してはいけない人間を逮捕してしまったかもしれない、そういう思いを抱きます。とっても最初はリシアは簡単に考えたんです。鞭打ちで恐れさせて、適当に現地を取るか、それとも取り調べの最中に死んでしまったことにしたって構わないって思っていたんですが、しかしそれはパウロが本当は何者であるかを知らないでいたからなんですね。もうリシアは実はこの時点で事態が自分の手に余ってるということを考えています。そこでどうするか、パウロを散々攻撃していたユダヤ人たちを巻き込んで、そのユダヤ人たちの手を借りて、 自分の責任を少しでも軽く見せようとします。これは来週聞くところですけれども、リシアはユダヤの議会を召集して、その長老たちの前で、最高法院の前でパウロを裁判に臨ませるというふうにするんです。これは、有罪人であろうと無罪であろうと、リシアが一人でやったことではなくて、もともとはユダヤ人の暴行から関わったこと、始まったことであって、自分はそれを逮捕したのだ、そういうふうな立場を確保しようとしてこうしています。でもそんなことをやってみてもです、リシア自身がローマ市民であるパウロを無様な姿に縛りつけて鞭で打つように命令を下してしまったという事実は、これは消えてなくなるわけではないんです。ですからリシアはそのために非常に恐れ不安な一夜を過ごしたのだと言われています。29節です。そこでパウロを取り調べようとしていた者たちは直ちに手を引き、千人隊長もパウロがローマ帝国の市民であること、そして彼を縛ってしまったことを知って恐ろしくなった。でパウロはこんなふうにして、この度はです、厳しい川の鞭で打たれるという刑罰から免れることになりました。しかしこの出来事、成り行きはここに書かれている通りなんですけれども、これよくよく考えてみるとです、神様の保護の御手がパウロの知らないところで確かにパウロの上に置かれていたということになるのではないでしょうか。パウロがローマ市民である、パウロはこの使徒言行録でフィリピの町とこのエルサレムの町と2度ほどそう主張しています。しかし、実はです、私たちもこれが本当に確かだって知ってるわけではないんですね。私たちはパウロがそう主張したという記事を持っているだけであって、それ以上にそのことを確かめるようなことというのは聖書のどこにも書かれていません。でもなんでそんなふうに確かめるような記事が書かれていないのか、これはパウロ自身が日頃はローマ市民であるということを振りかざしたりしなかったからということの表れだろうと思います。特に生まれながらのローマ市民だと、先祖が何かの輝かしい功績を残してタルソスの町でローマの市民に特別にしてもらったのだ、そういう先祖の輝かしい出来事を誇っていったというのではなくて、むしろそういう人間的な手柄みたいなものはパウロはただたまたまそうなんだという程度で生きてきた結果、教会の中ではあまりそのことは重大に扱われずにパウロについては知られていないわけです。パウロはそんなふうな血筋のことよりも、パウロ自身にとっては復活のイエス様に自分は出会わされたのだ、そしてその方のしもべとして今生かされているのだということの方がはるかに誇らしく、また大きなことだった、そう言っていいと思います。でもパウロ自身は本当にイエス様に出会わされたイエス様のしもべなのだと言って生活をしているんですが、神様はご自身の計画の中でパウロが与えられた務めを終わりまで果たすことができるように、助けを備えてくださっていたんです。パウロより何代か前にパウロの家をローマ市民にするという不思議ななさりようでです、結局パウロはここで命を落とさずにローマまで連れて行かれることになります。しかもそれはパウロがローマ市民なので実現していくことなんですね。自分はローマ皇帝の前でこの裁きを受けたいので、裁判を皇帝の前で行ってほしい、そういうふうに願ってローマまでの旅路がこの先に開けていきます。神様はパウロをローマに向かわせるために、たまたまに思う人がいるかもしれませんが、パウロのことをローマ市民の家に生まれさせておられるんです。で、こういう聖書の記事を通して私たちは考えさせられるんじゃないかと思うんです。パウロは ここでお前はローマ市民なのかと尋ねられたので、そうですと返事をしました。しかしもし千人隊長が別の問いを発したら別の答えをしたに違いないんです。つまりローマ市民なのかと尋ねられているのでそうですと答えますけれど、じゃあこのリシアがです、お前は何者なのかとパウロに尋ねたら、パウロは一体どう答えるだろうか。最初に私はローマの市民だというのではなくて、私はイエス様に仕える神様のしもべの一人です、そう答えるに違いないんです。でもちろんそれは生まれつきなのかというと、時間的にはそうではありません、パウロは生まれつきは、大変に熱心なユダヤ教徒で、そして教会の迫害者だった時期もあります。しかしです、これもよくよく考えるとです、神様はパウロをローマ人としてローマ人の家に生まれさせ、そして若い頃迫害者だったそういう歩みも歩ませながら、しかしそのすべてをです、主のしもべとなって生きている今へと結びつけ用いておられる。でそうだとすると、パウロ自身がです、自分がキリストのものなのだと気がついたのは人生の途中だったかもしれませんけれども、神様の側ではパウロが生まれた時から、あるいは生まれる前からパウロをこういう務めにつかせようと思って、その生涯を持ち運んでおられたということになります。イエス様と出会ったのは、いわば時に来てイエス様が出会ってくださった、そしてパウロがキリストのしもべ、また福音の使者とされて持ち運ばれていく、そういう本来の務めに立たされるようになった、その神様の不思議な導きと保護のもとにパウロが歩んでいるということになります。でパウロについてはそういうことが言えると思うんですが、じゃあ翻って考えます。パウロはそうなんですけど、ここにいる私たちはどうなんでしょうか。私たちもまたこの世界の中に生まれ落ちて、それぞれ命を与えられた日からです、今日に至るまで神様の保護の御手のうちに持ち運ばれて、ここまで生かされてきているんじゃないでしょうか。でそうであるならば、私たちはそれぞれの人生、自分自身の人生の上に神様が置いてくださっている目的が何なのかということを考える、そういうふうでありたいと思うんです。パウロの場合には、これは使徒言行録の前の方に言われていましたが、異邦人や王たち、またイスラエルの人たちに主イエスの福音を伝えさせるためにイエス様がパウロのことを選んだのだ、それがパウロの人生の務めでした。そして異邦人や王たちに福音を伝えるためにパウロは今ローマに向かう道を開かれつつあるわけです。神様がパウロにそういう務めを与え、役割を与えておられるので、パウロはこのエルサレムで鞭打ちによって命を落とすことなく先へ先へと持ち運ばれていく。そして神様がそのパウロに保護を与えて、ここでは命を落とさないようにしておられるわけです。じゃあ私たちはどうなんでしょうか。私たちはやっぱり人生のどこかでイエス様と出会わされ、そしていろんな道筋をそれぞれ通ってきてはいますけれども、しかし今はこの教会で兄弟姉妹の交わりをしながら生きるように招かれています。である牧師がです、この歌詞を説教したときにこんなことを言ったそうなんです。私たちはイエス様の福音を知らされ、またそれを伝えるようにこの教会に招き入れられたんです。教会がキリストの体である限り、私たちは福音を述べ伝えるために困難や困窮があるときにそれを避けてはならないのじゃないでしょうか。教会として負うべき当然の課題を引き受けながら福音を伝えていく、それが私たちの本筋ではないでしょうか。福音に生きる愚かさこそが教会の生命線なのです、ってそういう説教をしたようです。私たちはです、たとえどんな困難な事情に出会うとしても、 キリストの十字架の福音を聞き続け、またそのことを伝えていくということに心を向けるようでありたい、そう思うんです。私たちはそのためにこの教会に招かれ、イエス様と出会わされ、そしてイエス様が一緒なんだよということを聞かされながら、それを信じて生きるようにさせられているんです。愚かと言われてもひるむことなく、キリストの福音を知り、またその中で生きていく、そういう歩みをさせていただきたいと願います。信仰のために傷を受けたり苦労することを嫌がるのではなくて、むしろそのことを大変光栄なことと感じて感謝して生きる、そういう生活へと背中を押されて、ここから歩み出したい、そう願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、使徒パウロがエルサレムで捕らえられ、パウロが福音を伝えたいと思った同胞のユダヤ人からは非常に反発され、憤られ、そしてローマの兵に連れてこられたときに、ローマの専任隊長はパウロを反社会的な人間であるかのように思い、その命を奪ってもいいと考えていました。しかしあなたは本当に不思議な仕方でパウロを守ってくださり、なおパウロに与えられている務めを果たすことができるように先へ先へと持ち運んで行かれます。私たちもまた今日まであなたに守られ支えられて歩むことを許されましたが、ここまで生かされていることを満足し、また自分の思いによって生きようとするのではなくて、どうかあなたが私たちの上にどんな道を備え、またどのように生きるべきかを御言葉によってお示しくださいますようにお願いいたします。私たちはどうかあなたの御言葉を聞き分けることができますように、あなたの御言葉に聞いて、そしてあなたにお仕えして生きる生活を歩む中で、本当に私たちの一生があなたによって顧みられ、深く愛され、持ち運ばれていることを味わいながら、あなたの恵みを伝える器としての働きをそれぞれに歩んでいくことができますようにお導きください。私たちの信仰を支え、またあなたの御心を伝えるために教会の交わりを与え、そして本当に温かな兄弟姉妹の交わりをあなたがお与えくださっていることを感謝いたします。どうぞこの教会の群れの中で、あなたに養われ支えられながら、私たちが主イエスキリストに仕えるものとしての在り方を確かにしていくことができますように、あなたが聖霊によって私たちをお導きくださいますようお願いいたします。今日から始まる一週間の生活の中でどのようなことが起こるのか私たちはまだ存じませんけれども、しかしどんな時にも主が共にいてくださる中を歩むものとさせてくださいますように、私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。